シゲル・カジワラ Talk to Talk。
今月のお客様はタレントの高田純次さん。最近若い世代のタレントから高田純次さんへのリスペクトの声が多く上がってきています。今年で62歳、団塊の世代を代表するタレント高田純次さんがリスペクトされる理由とは、そしてそんな高田さんがリスペクトする人とは。3回目となる今朝のキーワードはリスペクト高田純次。
高田純次さんのみたいな、中高年になりたい、要するに中高年になることを若い人たちはみんな恐れてるわけですよね。どうせいい人生ないだろうとか、リストラされてとか、
派遣切りだどうのこのとかね、
本当もう40過ぎたらもう本当大変なことになるぞってすごい危機がある中、60過ぎてこんな生き生きと、これイメージありましたか？
でもね、梶原さんね、正直なところ、僕本当にね、なんだろう、僕の仕事自体も何度も言ってるんだけど、そんなに問い立ててステップアップしてきてないって言い方おかしいですけど、変わったことやってないからね、10年か15年かどっかにね、こう置き忘れてきたよなっていうかね、60過ぎちゃって、ほんで大したことやってないうちに、ああこのまま永眠かなっていう感じでね、やっぱ来ちゃいましたね。これだっていうもんだから、本当にこれだっていうものはないですよね、ある意味では。
いや
でも、だからそれ
すごい個性っていうか、余人を持って変え難い存在だから、真似する人が真似できないでしょ。
最近なんかで、原口君がなんか真似してくれてて、これは面白いと思ったんですけど、ただ僕たちが生きてきたなんか時代がちょうど過渡期で、楽しい時代ではあったのかも、ないところからものが出てくるっていう、そういう時代だったから、
あの日本がものすごく元気だった時代に、たまたま一緒に元気だった
っていうのもありました。だから高度経済成長の時期を得てとかね、いろんな景気があって景気が悪くなってとかって、いろんなところを、バブルはまあ一番最高のあれだったんでしょうけどね、そういうのを来たんで、もう情報も、多くなったし、もう物も多くなったし、いろんなものがね、あるようになったんで、何もないところから来てるからっていうのはあるのが分かんないですね。
そうですね。
だからみんなもう団塊の昭和21、2年から3、4年までのね、親父がみんなね、戦争から帰ってきて、母ちゃんやるべってことでね、名を増やせようの、時代だったから、人数多かったんですけどもね、そういう意味ではなんとなく団塊の世代がちょうどみんな定年になって、でみんなそこそこお金持ってる、じゃあそのみんな定年になったらどうしていいのかっていうのが今ちょうどこの時代のね、
そうですね、
なっちゃいましたから。
僕らは人生よりちょっと下の世代ですけども、野坂昭之さんとか小沢昭一さんとか、六助さんとか、ああいうその戦後闇市派みたいなね、おじさんがすごい元気で憧れたんですよね。で、僕らにああいうその大混乱な時代は経験してないから、俺たちの人生って薄っぺらでつまんねえなって思ってたのを、今の若い人たち、例えば雨上がり消したように宮迫さんだとか、それから関根さんとこのお嬢さんとか、ああいう今の時代を生きてる人たちが、純次さんみたいにすごい時代を生きてきた人が今あんなに輝いてるっていうんで、憧れるのかな。
嬉しい。だから僕たちにとってはその野坂さんやね、小沢氏、すごいキャラクターの先輩たちですよね、そういう人たちが僕団塊の世代ではそんなに会えていないんですよね。
いないですね、
そういう意味ではね。だからそれは、もっと僕たちの先輩の人たちは苦労したしね、そういう時代だったから、取り立てて、いろんな大学中退してもね、いろんな自分のやりたいことをやりたいっていう人が多くなってきて、キャラクターとしてね、存在したんでしょうけど、だんだんその、キャラクターが際立つ人が少なくなってきたような気はしますよね。
それはおっしゃる通りですね。
それはだから多分世の中が多分、平和って言い方おかしいけど、物事もあるし、情報過多だし、いろんなものが出てきちゃったのかなってのもありますけどな。なんか出る釘は打たれるみたいな。
いや本当そうですね、キャラクターが際立つってのはある程度まではっきり際立たせないと、叩かれますよね。
そうですよね、
出過ぎたもう釘が打たれないっていうかね、
突き抜けちゃえばね。
で、純次さん突き抜けちゃったっていうのは、
いや私けてない、ちょこっと頭出ては叩かれ、頭出ては叩かれね、
なことないですよ。
いやいや本当に今もちょうど叩かれた後でちょうど釘がへこんだとこなんです だから微妙なんですよね。
なんかね、世の中のその価値観っていうものをあんまり気にしてないように見えるんですけど、
う
ん、
あ、そうですか。
例えば、はい、例えばアッコさんが仕切ってるとすれば、はい、アッコさん仕切りの雰囲気って出ますでしょ。
そうです
ね、アッコに任せのね、例えばグループっていう感じとかね、はいはいはい、さんまさんが仕切ってるさんま御殿、さんま御殿のそのなりの並びとか、はい、タモリさんのいいともだったらいいとものなんかあり方とか、はい、なんかそれなりにね、
雰囲気のね、
あると思うんですけど、淳二、はい、さんっていつも関係ないっていう。
そう、だから冠がないから、だから冠つけてる方の小判ざめみたいに寄ってればすごい楽だっていうのはありますよね。
その中でもなんか役割がみんなあるけども、淳二さんは高田淳二って役割でいいっていう。
だからね、時々最近もね、こう台本なんかでもね、高田さん一言とかあるんですよ。そうするとね、意外とね、きついんですよ。それまでね、やっぱぐーっと状況を見てなくちゃいけないけど、ずっと見てるとまたいやらしいし、はい、見てないふりをして一言とかやらないといけないから、常にね緊張してるから最近疲れちゃって
そうですか。
そうなんですよ。
それやっぱ大変ですね。
大変なんですよ。
あのずらさなきゃいけないわけですよね。みんなこうやってお笑いで転がしてて、はい、キャッチボールやってて、はい、それ普通だったら受けてそれなりの答えでいくっていうのが、ね、はい、常道ですよね。はい、淳二さんは本当にどこどこにならないと、
そうじゃないと、ね、
いけないんですよね。
だから頭の回転も特に最近は鈍くなってきてますから、年とともにね。それはだからすごいね、疲れちゃってね、本当ね、ある意味弱ってるって言えば弱ってて、ちゃんとした言葉を与えられてそれ喋ってる方が楽かな、なんていうね。
そうですよ、
思ったりもするんですけど、
多分構成作家の方が淳二さんには、はい、そういうなんか変な期待があるわけですよね。
高田さんよろしくとだけ書いてあると、これもそれで困っちゃうんですよ、僕もね。なんかこうね、前のロケもそうだったけど、いきなりその雷門なら雷門に行って、ええ、マイク持って、じゃあ高田さん行きましょうって言うから、ちょっと待ってくれと、ええ、行きましょうって言っても、何するの行きましょう、いやとりあえずなんか面白い人見つけましょうって言ったって、ええ、こっちだって何か基本で聞くものがない。例えばね、
太
った人を探すとか、ね、痩せてる人を探すとかね、いやおかしな人を探すったって、そんなにおかしな人いないんです。あんまりおかしそうな人は危ないでしょ。ほんとこっちは避けちゃうじゃないですか。とね、みんなね、面白いところをこうフラッシュなんていうのかな、あれで撮ってて、それを見てるから面白い人がいっぱいいると思ってるんですよ、ディレクターの人で見る人は。でも現実的で世の中にね、そんなに面白い人ってね、
いない。
街中歩いててもね、5時間やって3人いればいいですよ。
そうですね。
本当に。だから弱っちゃいます、そういう意味ではね。
そうですよね。
まあ、ある程度ちょっと何か与えてくんないとね、何もないところからね、いきなりっていうのは、僕はそういう才能ないからね。
それは、
難しいですよね。
普通の人は、その、編集された後の作品を見てるわけで、
はい、
高田純次さんはどこ行っても、その適当
な。いろんなね、面白い人探してくるのかと思われちゃうとね、そう困っちゃうん
ですよね。いつも面白いところにいる人。
そうなん。これが意外といないんですよ。
大変ですね。
だから銀座あたり歩いてても、多分ね、雨の日も晴れの日もあるからあれなんですけども、はい、多分2時間いてもそんなに面白い人はね、うん、見つかんないと思うんですよね。
そうですね。
だからよく最初、例えば10人なら10人その番組の中でね、はい、あの人たちをインタビューしてくれと、はい、でも大体この3人が面白いですからって事前に言われるんですよ。
はい、
ね、ほんで行くと意外とね、それが面白くなかったりするんですよ。そうするとしょうがない、残り7人も全部聞いていかなきゃいけないから、
はい、
もしかしたらその中に面白い人がいるかも分かんない。これなかなか事前にね、あの人が面白いからって言って行ってもね、意外とね、その人もその人で意識するのかどうか分かんないから、面白くなかったりするんですよ。
いや、素人は素人なりの面白さってのを出すんだけど、高田さんのその外した面白さっていうか違うんですよね、多分ね。
だからね、その辺がね、難しい。だから僕たちなんかの、 その芝居なんかもそうだけど、みんなそれぞれ見る人がいて、ほとんど即興で作ってきて、まあ、男女、はい、10分20分でも話し合いをしてね、即興で作ってきてやって、面白い間とかあるんですよ。ほと今度は面白い間をもう一回やろうとすると難しいんですよ。偶然できたんです。即興劇って意外と偶然面白い間とか面白いセリフとか意外と出てくるんです。同じことをやろうとするとこれ難しいんです。同じように間を取ってんのにやっぱちょっと違うとかね。だからね、そのあたりのまあ難しさもあるんだろうけど、なかなかね、街中出てね、いきなり聞いてね、
本当そうですね、う
ん、あんまり面白いとこれはまた危ないかなってのもあるし ね。その辺の厳しさはありますよね、すごくね。
私の先輩のミノモンタさんは、
はいはい、
もう純ちゃんが一番面白いってよく言うんですけどね。
そうですか。皆さん頭いいからな、本当に面白いと思ってるのかどうか分かんないけどね。
純ちゃん面白い、純ちゃん面白い、何かと呼ばれるでしょ
う
ね、もう
そうですけど、もうまあいろいろ京都連れてっていただいたりとかね、飲みに連れてっていただくんですけど、やっぱね、美濃さんのすごいのはね、まあ簡単な話言えば、例えばお茶屋さんに行ってもいろんな芸妓さんっていうんですか、はい、10人なら10人いるじゃないですか、10人のうちに例えば7人ぐらいぶちゃむくれとかすっとこどっこいがいるんですよ、ちゃんとそのすっとこどっこいでもちゃんとご祝儀あげるっていうね、僕なんかそういう場合いい子を3人ぐらいしかあげないっていう、そのせこいね考えがね、賞を陰とすれば馬をいいよみたいなね、ね、アンポンタンにもちゃんとこうね同じようにいくっていうのがね、遊びを極めてんのかな、皆さんの場合はね、その行きが僕なんかまだね全然勉強できてないから、だからね、そういう意味ではああいう行きさを持つ人が、だんだん少なくなってくるのかなって気はしますけどもね。
でも純次さんが一番そういうたけしさんもそうだし、はい、タモリさんもそうだし、
そうですね、
そういう人たち業界の先輩 で、
そうです、ね、
まあ、天才たちですよね、
はい、だから僕はみんな、まあ、皆さんに小判ざめのようにひっついてなんとかちょっと来ましたからね、タモさんの笑っていいともにしてもそうだし、たけしさんの元気が出てるもそうだしね、いろんな意味でひっつきながら来たっていうのありますよね。
でもあれですよね、その芸風が全くそういうのに影響されてないかのように感じられるっていうか、全くキャラが違いますでしょ。
だからね、芸風自体がね分かんないんですよ。どういう形で行けばいいかっていうのはずっと結局分かんないまま10年20、まあ、やっぱその元気が出るテレビっていうのは僕の中ですごいエポックメイキング的な、ね、はい、番組でああいう形っていうのは最初だったんですけど、分かんないままね、ちょっと来ちゃったからね、なんかどうだろう、キャラクター的にもう少しこう際立った方がいいのか、
際立ちまくりじゃないですか。
そうですか。
だからすごいのはそういう人たちの影響を受けると、普通ちょっとこうなんかどっか似てるとか、落としどこが一緒とか、面白みの格が近いとかいうなるはずなのに、まるで違うっていうまんまいるから、だからあの人たちは居心地いいんじゃないですか。
あ、でもたけしさんなんかも例えば2ビートというね、はい、一つの漫才で、その頂点来てますし、タモさんにしても一人芸みたいなのがあったりとかね、はい、みんなそれぞれあれの、俺がなんかないから良かったのか、まあ、悪かったのか分かんないですけど、取り立ててこれだっていうのはあれですよね。別にそれもう大して変態でもないし、まあ、まあちょっと軽いノイローゼではありますけど軽い変態ではありますけども、本格的な変態でもないし、普通ですよね、ナチュラルな感じだと思ってんだけど、まあ、第三者が
見ると
どのようにね、見てくれるのかってのありますけどもね、